新海彩ミュージックラジオ、毒舌なロックで癒して。はい、リスナーの皆さんこんばんは。深い海を彩ると書いて新海彩です。この番組はドリームキングダムさんの枠の中で、私新海彩ミュージックラジオレディオ、毒舌なロックで癒してという番組を、させていただいております。この放送は JR 武蔵小杉駅より歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございます川崎 FM よりお届けしております。月1回の放送になりますけれども、たくさん音楽とトークを届けたり、ラジオを通じて素敵な出会いや誰かと誰かがつながっていくような音楽トークを目指しています。はい、私新海彩なんですけれども、ミスレッドシアターというフリーティングエモーショナルロックをバンドのメインになっております。で、今年からアディショナルネオンというジャズピアノアコースティックメインのソロプロジェクトも開始いたしました。ボーカルと作曲がメインになってるんですけれども、いろいろピアノ弾いたりとか楽しい音楽を始めました。はい、この番組についてなんですけど、主にバンドや音楽のことを話します。誰にも言えない音楽の悩みや、かっこ悪くて知り合いに言いたくないなという自分のしがらみとか、バンドあるあるなどですね、相談を募ったりとか、あとは最近大きく音楽の転機があったりしたんですね。なので、まあそういう、その界隈の情報発見などをお話ししていこうと思っております。今日も金曜日ね、雨ですけど、こうやって皆さん聞いていただいてありがとうございます。そういえばこの間は、日曜日母の日でしたね。皆さんはお母さんにありがとうって言えましたか？家がなくなったりとかね、家がなくなるって言っちゃった言えなくなったりとかする前に、いつ言えなくなるかわからないじゃないですか。なので母の日でなくても、ありがとうっていうのはね、言っていったらいいと思うんですよね。と言いながらも、私はまだ母の日のプレゼントをあげられてないんですけれども、何か物をあげられなくても、ありがとうって言えるタイミングがちょっとでもあれば、忙しい時でも思い出したら一言 LINE でも言うようにするといいですよね。ちなみに今日は私の弟のお誕生日です。お誕生日おめでとう。弟はいくつになっても可愛いものですよね。皆さんも兄弟いますか？なんかね、やっぱりね、兄弟っていうのは、ちっちゃい頃からずっと一緒にいるんで、あんまりいない人はね、逆にとっても一人っ子とかすごい可愛がられていいなっていうのはあったんですけど、大人になるとやっぱ兄弟いいなって思いますよ。やっぱ弟はいくつになっても可愛いです。はい、ちょっとね、最初から前置きが長くなりましたけど、では、この番組は音楽を聴いていただく番組っていうのもあります。最初のナンバーは、バンドのミスレッドシアター、曲はピリオドです。どうぞ。
片手に放りない先生、ジェスト旅で生きる方がな先生、ジェストホリデー毎日放りなっちゃって、セッチャファリとウィリーじゃないだって、ベストレデーラリコーリーマイセー、世界はどうにもならないだって、意味は I get a very nice and forty nine だって、 Let's stay just stand and forty nine だって、 Just party just party party night and forty nine だって、 I'm gonna love that to be が止まったらいいのにね、
聞いていただいたのはミスレッドシアターでピリオドでした。私の音楽ルーツアーティストコーナー。はい、このコーナーはバンドに目覚めるきっかけで、見に行ってたりとかね、昔したバンドっていうのがいっぱいいるんですけれども、自分のどういう自分がどういうタイミングで結局今のバンドマンになったかなっていうのをもう一度振り返るコーナーです。はい、1回目を聞いてくれた方にはちょっと時間がなくなっちゃって、まず自分がバンドに目覚めるまで、バンドっていいなってなるまでの話を途中まで聞いてもらって、なんかナンパがきっかけだって話で終わりましたね。すごい語弊あるみたいな感じなんですけど、気になる人は1回目を聞いてください。で、バンドにね目覚めるきっかけで見に行ってたバンドっていうのが、本当最初の頃から知り合いがいるっていうわけではなく、なんかフラッとね行ったライブから好きなバンドができなんですけど、本当最初の頃行ってたのはなんか本当今で自分たちが出てる箱ライブとかから大きいバンドが実はお客さんがたくさんいるなっていうバンドがいて、ニュースターティングオーバー、西洋神、フィューネラルフォーアフレンド、フィンチ、ファクト、ストーリーオブザイヤー、みんな知ってますかね。なんかその頃ってなんかクラブが流行っていて、あんまりねクラブは結構誘われたことってあったんですけど、あんまりね行っても面白くなかったんですよね。流行ってたっていうか、何ですかね、そういう周りがそうだったのかな。クラブ行って音楽聴いてっていうのも、音楽同じ音楽なんですけど、なんかあんまりやっぱり爆音が良かったんですかねなんかバンドマンだからってわけじゃないですけど、やっぱ生演奏が良くてで結局ね、実際本当にライブによく一人で行って一人で帰ってくるっていうのを始めたのが、本当渋谷とか新宿なんですけど、よく見に行ったのは日本のアーティストで、アップリフトスパイス、トライバルチェア、ラッコタワー、リドルとか、何ですかね、エモーショナルロックだけどすごいキャッチーでね、なんて言うんだろう、もうあまりないですけどね今だと。でもあと渋谷のウエストに行ったりとかね、その辺でやってるような、あとよく知ってるのだと、あと何ですかね、渋谷サイクロンとかね、そういうとこでやってたようなバンドですね。でなんかライブハウスいっぱい通ってて、でも実際自分はライブができなかったんですね、バンドやってなくて。でやっと念願のバンドを組んだのは、ビズナインっていうね、バンドのメンバーを探すようなやつがあるんですよ。ビズナインと、あと綿棒のサイト、アワサンズとかいろいろあったんですけど、それで初めてバンドのメンバーが見つかりまして、でね、初めてのバンドのギターは左利きのギタリストだったんですよね。で私も左利きなんだけど、なんかやっぱそこがちょっと近い感覚だったのかな。でまあでもね、結局ライブをやらないで私は抜けたんですよね。でその後ユニット組んで初めて路上ライブをやりまして、で過去東京に来て2年目にまあ、昔は目白駅の路上でちょっとだけ友達のなんかシンガーの人に便乗してやったことあるんですけど、なんかね30分コピーだから何やったかもちょっと覚えてなくて、で本当にちゃんとそのユニットで路上ライブやったのが、平井っていう総武線の黄色い電車ですねにある駅で、で路上ライブがユニット初ってやったんですけど、なんか平井の駅行ったことある人いますか？この中にもいると思うんですけど、駅前がちょっと広場みたいになってる方があるんですよ。そこに結構ねホームレスの人が溜まっていたりとか、でも寝てるとかじゃないんですよ。ちょっと ちょっといいホームレスの人、言い方おかしいんですけど、ちゃんとお酒持ってるんですよ。お酒飲んでるし、お酒持ってるって変ですねすごくたくさんいるんですよ。でもみんな座ってなんか話しながら、結構交流があるホームレスの人たちで、であとはね、多分地元のヤンキーの人だね、がなんか20人ぐらい集まってくれて、すごい楽しい、初ユニット、初路上ライブなのにすごい楽しかったんですよ。でもやっぱりね、 K さんが来ちゃって懐かしいですよね。初めての路上ライブで、やっぱり結構なんかね、来て、でどうしていいかわからなかったんですけど、すごいなんかドラマみたいなんだけど、あの逃げろみたいに言ってくれて逃げちゃいけないですよ皆さん、ちゃんと対応し、ちゃんとね謝らなきゃいけないんですけど、逃げろって言ってね、みんなでなんか警察が来る前 に逃がしてくれたんですよね変ですよね、なんか今思ったら。でもすごいなんかみんな座って聞いてくれて、なんか路上ライブってすごいいいなって思ったのが、それが初めてです。感動的でしたよ。で、まあ、その後は、バンドのメンバーの人からいろいろ教えてもらったり、いろんなアーティスト聞いて、ミスタービッグが好きになったんですよね。 To Be With You が有名かな。バンドマンとかだったらコロラドブルドッグやる人とか多いですけど、ミスタービッグすごい好きになって、であのツタヤで上から下までなんか見れば、自分がもっと好きなアーティストがいるんじゃないかなと思って、アイアンメイデンってアイユーエオのアから聞きました。で、ね、途中でねちょっとめんどくさくなっちゃって、あの S ぐらい、 S だね、 ABC から始まってそれ S ぐらいでね止まっちゃったんだけど、であとドラゴンホースとかね、ドリームシアターとかね、と北欧メタルとかもいっぱい聞きました。で、皆さん好きなのありました？今言った中に最初の方のエモとかはね、もう結構もうあんまりいないんですよね周りには。さ、この前だからいたんですよね、この前ね、台湾の女の子で3人みんな知ってて、この話とか結構女の子で知ってるってあまりないんで、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、そうでね、話がそれちゃったんですけど、バンドは結局最初のバンドっていうのはライブしないで、その次のバンドは1年やって解散しました。で、新宿のライブハウスで働き始めたりとかね、してドリンクとか作ってブッキングしたりとか、ソロ活動しながら、でね、初めて会ったのがベースのまさこっていう、あのベースの子ですね、とこのバンドミスレッドシアターを始めたんですよね。で、なんかね、やっぱ音楽始めた時の自分の理想っていうのが、一緒になんか部屋の中でお酒飲みながら即興でものを作る、曲作るみたいなのだったんですけど、その時ね、なんかピザドミノピザよく食べてたんですよ。ドミノピザを頼んでて、ドミノピザの曲作ったりしましたねはい、まあ、なんかそういうね、老いたち、途中までまた話しましたけど、たくさんみんなそれぞれバンドマンってあると思うんですよ。自分こういうことがあってライブしたよとかね、いっぱいある、話すときっとキリがないと思うんですけど、一部今日は聞いてもらいました。では、次の曲聞いてもらいたいと思います。ミスレッドシアターでファーストアルバムから、あやめ流星雨。 スレッドシアターでファーストアルバムからあやめりうせゆでした。新海彩の毒舌なロックで癒して。はい、こちらは新海彩のラジオを始めたメインコーナーとなっております。バンドマンって何とか、職場にいるバンドマン、道を歩いているバンドマン、たくさん楽器持ってるけど、あの楽器何とかね、いっぱいあると思うんですよ。それにテレビ見て、ワウワウとか、いっぱいやってるじゃないですか。メジャーでライブしているバンドマン、いろいろいるんですけど、あれ、みんなそれぞれ、どんなマインドなのとか、メンバーってどこで知り合うのみたいな、そんな質問やお悩みに答えるコーナーです。ラジオネーム下北界隈さん、下北界隈さん、はいありがとうございます。うちのメンバーは、私とベース以外、ライブ前からお酒を飲みます。ライブ前からお酒を飲むそうですよ。それで別に演奏などで困ったことはないんですけれども、個人的には見に来てくれる人の前で、お客さんの前でですね、飲んだ状態でライブするのはどうかと思っておりますが、私は終わってからしか飲みません。この前共演した鳥のバンドの人に、お酒飲んでライブしますかって聞いたら、自分は絶対に演奏が影響出てしまうから飲まないって言ってました。あやさんはどうですか？はい、ありがとうございます。下北界隈さんって下北でライブしてんのかな、対話したことあるのかなね、なんか私全然下北でライブしなくなっちゃったんですけど、したか、この前もうソレプリカントでね、ライブ、バンドのライブのゲストボーカルさせてもらった時に、もうソレプリカントさん面白いですよ、ライブね。で、その時に行ったぐらいですかね。はい、話があれですけど、これ難しい問題ですね。難しくないですか？私ね、ボーカルとしてしか言えないんですけど、お客さんへの姿勢は確かに飲まない方がいいかなと思うんですけど、私お酒好きなんですけど、アーティストである自分の一番見てほしい状態っていうのがあるじゃないですか。なんかその状態を、音楽をステージで、なんていうのかな、その状態作ってから音楽をやるっていう方が、まあ一番いい。だからお酒飲むとか飲まないって関係ないんですけど、でも、まあね、でもこれ本当にお酒を飲む人とお酒との相性が大事なんじゃないかなと思うんですよ、私ね。なんで実はバンドマンの悩みっていうよりも、下北界隈さんは、なんか今ね、くれた内容って全国共通っていうか、お酒飲む人が近くにいたりとかさ、自分が飲む人であれば真剣に考えたい内容なんですよね。なんかライブにしても、ライブじゃないにしても、自分が飲んだ場合どのくらいの量飲んだらどうなるのかって分かってたらね、調整できるじゃないですか。すごい真面目な話になっちゃうけどさ、でお酒が武器になってくれることもありますけどね、なんか飲まないとライブ出れないとか、めちゃくちゃわかるんですよ、それ。なんかもともと飲まなかったんですよ、飲みたくない絶対って感じだったんですけど、なんか喉がね、ライブハウスってさ、閉まることあるんですよね。なんか寒いとか、なんか閉まっていくんですよ、空気が乾燥するとか。でお酒ちょっと飲むとなんか開くんじゃないかとか、緊張が解けるんじゃないかとか、みんな思ってね、お酒飲むの。でもなんかね、あまり良くないですよね。結局ね、飲んでると楽しくなっちゃう人がほとんどだから、調整できない人は、ライブに至ってはできるだけ最高のパフォーマンスでするためには良くないですよね。なんか毒舌のコーナーなんですけど、なんかあまり言えないな、なかなかドラマーとギターの人が飲むってことですよね、普通のバンドだったら。でもそれで言ったら、ドラムだけは飲ませないでほしいです。ドラムは飲まないでほしいなって思うんですけど、なんでかっていうと、なんかバンドの要なんで、ドラマがやっぱり飲んじゃうとリズムが崩れるような気がするんですよね。 だからね、やっぱりあんまり良くないなと思うんだけど、まあ、逆にボーカルとかベースが飲んでないって言いますけど、なんか飲んじゃったら新たなグループが生まれるかもしれないですね。なんか新たな、全員飲んでるバンドってさ、誰もなんか正しい人いなくて分かんなくなっちゃうじゃないですか。でも真面目なこと言ってる人が一人飲んだらどうだろうね。そんな風に思いました。でもね、結果ね、真面目な方がいいですよ。でも いいんですよね、演奏としては問題ないんだからね。あ、でも今さ、お酒の話しちゃったんですけど、今ラジオの向こうで金曜日に夜お酒を飲んで聞いてくれている人とかね、あの、酔いなんて覚まさないでください。これからたくさん飲んでください。なんかやっぱり金曜日は飲みたくなると思いますよ。土曜日も日曜日も、まあ、あくまでライブをするってお客さんがいるっていう時の話なんですけどね。音楽とお酒と自分の仲間と、あと刺激と孤独、この5個があると楽しいんじゃないかなって、人生楽しいんじゃないかなってあやは思ってます。孤独はね、ちょっと必要じゃないけど必要な時もあるんですよね。はい、ではですね、ここで一曲、聞いてもらいたいと思います。ミスレットシアターでサードアルバムピリオドから、曲は紅の嘘、いろはもみじに。
人の心はいつも移りにけりのわからないよ、求めてた風の中に、人の心
ございます。聞いていただいたのはミスレッドシアターで紅の嘘、いろはもみじにでした。はい、ではね、今日めちゃくちゃちょっとゆっくり喋りすぎちゃったので、全然あの話したい内容が言い切れなかったんですけれども、一個のさっきのねコーナー、新海彩の毒舌なロックで癒してというコーナーでは、音楽を中心にアーティストならではの周りに言えないような悩みや、あとはね、リスナーさんと一緒に考えたりとか、いろんな音楽のことを質問してもらえれば真剣に答えたいというコーナーですので、お便りをお待ちしております。ではあの最後なんですけれども、ライブ告知です。ミスレッドシアターで6月の11日日曜日、赤羽レイニーアルファというところで、クレイジーフェストっていう、フェストがありますね。で、あの、そちらはトップバッターで11時20分から出演になります。チケットは E プラスで買えますので、朝から晩までのイベント、すごいかっこいいバンドばっかり出るので、ぜひ、予約お願いします。あと、ムニマスの CD も7月に出る予定になってるんですけれども、それは、次回の放送の時にお届けできればと思います。では、来月は6月の16日第3金曜日の放送でお会いしましょう。明日の幸せは今日までの全力投球、続く幸せは毎日音に触れられて会話と音楽のセッション。ラジオの前の皆さん、今日もありがとうございました。新海彩との音楽トークしてくれてありがとうございます。では最後に聞いていただいているのは、お前なんか嫌いだです。また来月お会いしましょう。バイバイ。